7ページ、吉田元隆、多治見市の都市計画について、町づくりのベースとなる都市計画は、8年計画の総合計画よりも、はるかに長期的な計画である。これに鑑みたとき、本市が目指すべき方向性やコンセプトは、都市計画においてこそ、より強く設定されるべきと考え、以下の質問をする。問い、総合計画と都市計画の関係性をどのように整理しているか。答え、都市計画部長、ハード面の長期的なコンセプトは都市計画。政策の実施は市の最上位計画である総合計画に位置づけ、実施するものと整理している。問い、本市における都市計画上の課題は何と捉えているか。答え、都市計画部長、人口減少や少子高齢化に対応するため、ネットワーク型コンパクトシティの形成が必要。土地の利活用策の検討、公共交通の維持と利便性の向上、空き家対策などが大きな課題である。問い、現在、市の都市計画は20年程度の展望である一方、都市計画が一般的に持つイメージは、50年、100年先を見据えたものと考える。総合計画や都市計画マスタープランの前提となる、グランドデザインを市民と共有するためにも、一目でわかるイメージが必要ではないか。答え、都市計画部長、20年より長い方針を持った方が良いと考えている。長期的な方針であればこそ、限りなくシンプルでわかりやすく、皆に共有される形で方針を定め、それに基づき、KPI を設定していくようなことが必要と考えている。一方で、広範な方向性とならざるを得ないため、今年度から部内で議論を始めようと思う。問い、大学誘致を踏まえ、都市計画のあり方をどう捉えるか。答え、都市計画部長、本市のにぎわい創出、地域経済の活性化の起爆剤となるビッグプロジェクトとして全庁的に取り組んでおり、都市計画部も通学に必要なバスについて事業者と協議を開始した。学生の住まいの確保など、大学が求めることに対し、何を実行でき、どのように波及効果を最大化させられるか検討していく。問い、大学誘致は、多治見駅から大学に至るエリアのあり方を、都市計画の観点からゼロベースで考え直すいい機会だと思うがいかがか。答え、都市計画部長、現在、都市計画マスタープランの中間改定の議論を行っている。その中で、大学誘致による波及効果を最大限に引き出すための位置づけを検討する。玉置新一、環境と共生する町、多治見、循環型社会の形成について、多治見市、瑞浪市、及び土岐市の3市の東濃西部広域ゴミ焼却施設整備等に係る基本構想策定委員会は、令和7年3月に、基本構想中間報告書を策定した。これを受け、広域ゴミ焼却施設整備、ゴミの減量化、リユース、リサイクルの促進、適正なゴミ処理などの取り組みについて質問する。問い、施設整備にあたっては、環境省の循環型社会形成推進交付金などの活用が考えられる。プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、ゴミ分別収集、 リサイクルが交付要件となっているが、分別資源化などの計画はどうなっているか。答え、環境文化部長、プラスチックの資源化は交付金の交付要件となっており、3市が検討を始めている。多治見市では資源化について、1、市民の分別への協力、2、収集方法の検討、3、収集したプラスチックの処理方法の検討があると認識している。先行自治体事例を調査し、市民の負担が課題とならないように、コストの増加をできるだけ抑制する資源化方法を検討している。令和8年度に一般廃棄物処理基本計画を策定予定であり、計画に盛り込めるよう取り組んでいく。問い、中津川江名広域行政推進協議会による一般廃棄物処理施設整備基本構想案が令和7年4月に出された。中津川市と江名市ではゴミの処理方法が異なるため、広域ゴミ処理施設の整備にあたっては分別統一が必要となる。共同化にあたって3市の分別方法についてはどのような検討がされているのか。答え、環境文化部長、共同化するとなると場合により分別の見直しが必要になることもある。プラスチック製廃棄物の資源化に伴う分別の見直しと合わせて検討していく。問い、下水汚泥などの中間処理について、これまでは各市とされていたが、今回の中間報告書では、今後検討するとなった。どのような議論があったのか。答え、環境文化部長、水浪市、土岐市では全量リサイクルをしており、多治見市も鋭意進めていることから、基本的には各市で処理することで協議が始まったもの、下水汚泥などのうち、飼尿示唆や下水示唆、飼尿汚泥はリサイクルが難しく、焼却する方向で調整を進めており、下水汚泥についても一部を焼却できないか協議している。